すべての苦しみの根源は無条件に無制限に人を許すというその一念が消え失せたことだ。すべての苦しみの根源は無条件に無制限に人を許すというその一念が消え失せたことだ。ご存知、八木忠吉の詩です。私たちにどこかほっとさせるその彼の言葉は、人を許すというその一念が消え失せたことだという表現です。人を許せないことだというのではなくて、人を許すという一念が消え失せた、それが全ての苦しみの根源だと八木忠吉が歌うんですね。今日の手術の主題が敵を愛するという主題、ヨハネの手紙の1が選ばれています。3章の23節、その掟とは神の子イエス・キリストの名を信じ、この方が私たちに命じられたように互いに愛し合うことです、という、この愛し合うということが敵をも愛するほどない、つまり今日この手術、セレコリン節第8手術の福音書は、マタイによる福音書のあの有名な敵を愛しなさいという箇所なんです。5章の43から48、それで今日の手術の主題が敵を愛するというふうになっているわけですが、その敵を愛しなさいというふうに言われたイエスのその言葉の結びが、だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさいというふうに言われています。マタイの5章の48です。これはしばしば道徳的に完全であるというふうに、理解されがちですが、私は全く違うと思います。道徳的に完全っていうことはありえないですね。だから完全なものとなりたいという願いを持ち続けること、しかも天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものとなります。ここのイエスが敵を愛しなさいというふうに言われたことの後に、だからあなた方もこういうふうにしなさいというふうに行為を命じておられるのではなくて、天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものとなりなさい、あり方を問うているわけですね。だから道徳的にレベルが上がっていくとか、そういうふうなことではなくて、しかも敵を愛しなさいというイエスの命令の言葉の結びで言われているということは、愛ということはあり方だよ、どういうあり方をするかということなんであって、何をしたかしなかったかではないということが含まれていると思います。しばしばご紹介しています、藤木正道先生のこの光に触れたらという一番新しい本の中に、ちょうどこの完全になりなさいというところに触れてですね、この藤木先生のおっしゃり方は、神様が完全であられるようにあなた方も完全なものになれっていうのは、神様が私たちをご覧になる、そのご覧になるというのは一方的にではなく、人間はどうしても一方的に見るけれども、神様は上からご覧になるっていうのかな、立体的に全てをご覧になっている。人間というのはどうしても自分の主観というのが働きますから、自分にとって好きとか嫌いとかですね、あるいは利害関係があったりするときに、どうしてもそう一方的にならざるを得ない。その一方的にの反対が総合的にということ、一方通行じゃなくて総合通行、行ったり来たりね、 そういう見方というのは、今度は私の表現で言うならば、もう少し客観的に見ることができるようになる。さらには弁護人の目を持って見ることができるようになる。神が私たち一人一人をご覧になっているということは、イエス・キリストという弁護人を使わせてくださって、そのイエス・キリストのゆえに、そうだよな、お前は心はあったけれども体の方で言うこと聞かなかったんだよなって言って、それを背負っていってください。だから何度でもやり直しが効くっていうね、その弁護人の目、検事の目じゃないですね。少しでも弁護できるところを見つけようという目、それが天の父が完全であられるということだろうと思うんです。私たちはそういう面ではどうしても主観的にならざるを得ない。ノートルダム岡山の選手女学院の園長をなさっていた、今は理事長ですが、渡辺和子先生、最近も西区のある教会に来て講演会なさって、大勢の人が集まったんですが、たくさんの本を出していらっしゃる。その本の中にですね、愛することは許されることっていう本があります。 PHP 研究所っていうところから出された本なんですが、その中でですね、これご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、渡辺先生のお父様は渡辺錠太郎、11年のあの226事件っていうのは、若い将校たちによるクーデターがあった時に殺された人です。そしてこの渡辺和子先生はその時5歳か6歳で、反乱軍が家に侵入してきた時にお父さんにと一緒にいたらしいんですが、とっさにお父さんに机の下に隠れろって言われて、机の下に隠れて、そしてお父さんが惨殺されるのを一部始終机の下から覗いて見てたんです。もう蜂の巣のような機関銃を撃ち込まれて、そして最後に兵士が銃剣でとどめを刺してっていうね、もうあの悲惨なところを5、6歳の時にもう大変な恐怖を持って覗いてみてしまった。だからこれはもう消え去ることのできない大変なショックだと思うんですね。心の傷です。でも彼女はカトリックの信仰入って、そしてシスターになってっていうところで、自分では乗り越えたつもりでいた。時々人に、まだあの時の人たちのことを恨んでますかっていうふうに聞かれたらですね、いえいえ、もうあの恨んでなんかはいませんと。その人たちにはその方たちの大義名分が終わりだったのでしょうからっていうふうに答えていた。ところが今から言えば十数年前ですが、その226事件の遺族関係者、生き残ってる方が何かの拍子で集まる会があって、で渡辺和子先生も招待されて、あの人が私を撃った人の子供なんだとか、まあそういうのをこう目の当たりにしてですね、しかも同じテーブルにその一人が座った時に、どうしてもコーヒーが喉を通らなかった覚えがある。だから許しているっていうつもりでいたけれども、許していない、許せないんだっていうね。渡辺先生は心から許すということなどが人間に果たしてできるのでしょうかっていうふうにおっしゃってます。そういうものだと思うんですね。手軽にね、こういうふうにすれば許せるんだよなんていうことが言える人は、本当の意味で許せないほどの憎しみに襲われた経験がなかった人というふうに言えるかもしれない。しかも渡辺先生のようにですね、もう目の前で惨殺される。まあ立場を変えて言うと、中国やあるいは東南アジアには そういう人たちがいっぱいいるんですね。自分の目の前で父が殺された、兄が殺された、夫が殺されたっていう人がいるわけです。その人たちの心の傷がどんなであるかっていうふうなことも私たちは決して忘れてはならないと思うんですが、私たちはそういう意味では本当には心から許すということはできないかもしれない。渡辺先生は正直にですね、今でも父の死を陰で操ったと思われる人たちの家族に対してのわだかまりは解けていませんってご正直におっしゃる。さあそうですよね。そんなにスパッと忘れることができるっていうことではないだろうと思うんです。でもイエス様にはそれがおできになった。十字架にかけられて、そして父を彼らを許しくださいって祈られ、裏切った者を全部、弟子たちを含めてですね、父をお許しくださいって祈ることができて、そしてご自分がその十字架を背負っていてくださったという、そのことのゆえに私は完全には許し得ていないけれども、人間の不完全さをご存知の神様はきっとイエス様をくださったのだから、私を許しながら、でもいいよ頑張れ頑張れっておっしゃっているような気がするというふうにおっしゃっていますね、渡辺先生はね。でも私はあのキリスト、そしてそのキリストが語った天の父は、人間の良さを知り、その精一杯の努力と戦いをきっと評価してくださる方だと信じています。心の中の葛藤、そして心から許せないがゆえの謙虚さを見てくださるキリストを信じて、今日も私は生き続ける勇気をいただくのです。完全でありなさいっていうことは、道徳的に完全であるっていうんじゃない。それなら誰もが絶望する。でも天の父がご覧になっておられる目で私たちも見るようにしなさいっていうふうにおっしゃる。その完全を目指しなさいというふうにおっしゃってる。そうするならば私たちはいつもこの愛において謙遜にならざるを得ない。それが神様と私たちとの関係じゃないでしょうか。それをまたいつもご覧くださってる神様の前で、大したことしてなかったのにまたいい気になっておりました、ごめんなさい、自分で何もかもやったつもりでおりました、でもよく考えたら随分助けていただいておりましたっていう、そういうことに気づいていくことが私は完全を目指すということだろうし、藤木先生のおっしゃる総合的に見、つまり一方的にっていうのは一回見てそれでおしまいなんですよ。総合的にっていうのは行ったり来たりするということですね。だから自分に対してもまた行ったり来たりもう一回見直す、そういう見直しがいつもできるかどうかということが自由ということとつながると思うんです。渡辺先生の本の中でですね、 MYOB という言葉が出てきます。彼女がアメリカに研修に行った時、あちらの修道あのシスターたちと共同生活をした時にキャッチフレーズがあったんですね。 MYOB、 これは略称なんです。Mind your own business。 Mind の A ですね。 Your の Y、 Own で Business の B、 自分のやることをちゃんとやるように心がけなさい。人のおせっかいをしてることかっていうことです。彼女は修道院の生活をした時にですね、二通りの極端な姿をみんなが経験するだろう。一人は自分は聖人だ、聖人になっていると思って 他の人は程度が低い罪人っていうふうに見下げる。これは割合少ないかもしれない。でも自分のどっちにしても自分に気がついてない。その逆もあるって、自分は罪人だっつって開き直って相手を政治にしてしまう。どうして気がついてくれなかったとかですね、あの人も信者だったらこういうふうにすべきじゃなかった、私はダメの、それは分かってるとかって言いながら、自分が罪人であることに開き直って他者を聖人にしようとするっていうね。で、そういうこのやっぱり弱さに対して、その研修の期間 MYOB という言葉を絶えず聞かされたんです。 Mind your own business、 お前のことをしっかりやんなさい。人のことをあれこれ言ったり、人のことで引っかかってていいのということですね。つまり自分自身がちゃんとしていなくて、自分自身をちゃんと見ていなくて、どうして人のことにこだわるのか。これはローマ法王の言葉だそうですが、人を許さない人は同時に他人の支配下にある人です。そういうふうに言われた。その人に対して不自由になるわけですね。許せないって思った人と街で出会ったりしてごらんなさい。もうね、私だって経験ないわけじゃないから実感を持っているんですが、用もない店にスッと入らざるを得ないですね。まずい、あいつをだって嫌だって思うとね。で、後で情けなくなるんです。なんでこんなとこへこんなしてるんだって。つまり完全に支配されてるっていうことです。自分がちゃんとしてないから。で、何が悲しくてその人見えたからってこっちが隠れていかんのかね。それはそれだけ囚われていたということですね。だから完全に切り離すことはできないけども、そういう時に囚われている自分に素直になるということです。神様にすぐ言え、いいんです、バカですね、私はまた囚われます、いい格好なこと言ってるけども全然ダメですねって。そうするときっと返事が返ってきます。それがお前だよって、そのお前を愛してるよっていう声ね。それでありがとうございます、そう、それでいいんですか、じゃあまた繰り返すかもしれませんけどもっていう。謙遜になる、謙虚になるっていうことは、いつでも私はダメなものですという認識をしているっていうことだけじゃないです。自分のあるがままに正直になれるということが謙遜、それが愛っていうことです。そしてまさに MYOB ができるということですね。そして問題を他にかぶせるんじゃなくて自分に持ってくる。だけどそこで自分を責めるのでもなければ、その自分に持ってきながら今度神様に向かっていく。この前はいつも三角関係っていう題で言いました。私たちはその三角関係を忘れちゃいけないんです。何かあったらすぐ見上げて、ダメですね、またやりましたよって言えるもの、それがまた次へのステップ。そのダメですね、私はってこう言えないとこもってきます。もう何のために教会行ってんだろうとかね、信者何年やってんだろうとか、こんなことで腐ってとかね。で、自分を責めるか、そうじゃなかったらどうしても収まりませんから誰かを責めたくなってしまうでしょうね。だからその大事な吐け口は三角関係で全部申し上げることです。すぐに正直に思った時にすぐ話す。またやりましたよとかね、ご覧になりました、言わなくたってご覧になってるんですけども、でも本当にバカですね私はって言いながら、でもそのことが言えることがすごいありがたいことじゃないですか。物言わぬは腹膨るる技って昔から言う通りなんです。抑え込むのが一番いけないんです。 抑え込まないでそのまんまをまず神様に言ってしまう。そして一緒にいらっしゃるイエス様にまた言ってしまう。そしたらまたそれがお前だよ、それがお前なんだよってこうおっしゃられる、その言葉を聞いて、そうですね、これ私ですね、その言葉を聞くとまた一段と謙虚になれるんです。またやるぞやるぞ同じことって、しかももうパターン決まってますね。性格というのはしょうがないです。もう死ぬまでこれは治らないんですから。私はいつも言うんですが、自分の性格が嫌になったら神様に文句言うしかないって。なんでこういう性格にしたんですかって、そういうふうに神様に文句言ったらまたきっと聞こえてくるはずです。お前その性格で損ばっかりしてるかって。そうじゃないはずですね。うん、ああそうですねって、つまりそういう三角関係がいつもあることでですね、でできる自分のあるがままに素直になっていって、そして何かがあったらまた受け止められるようになってくるということじゃないでしょうか。相手の側を想像できるようになってくる。そして完全ではなくてもですね、この愛するっていうことは好きになれというのとは違うということを、まあ、ジンル・サイキング牧師が言ってましたね。これもありがたいことです。愛するっていうことが好きになりなさいって言ったらこれ困ります。これ人間ですから限界あるのでね、好き嫌いのパターンがあるのはしょうがないんです。どうしても好きになれないタイプってのはある。私にだってあります。でそういうタイプにはなるべく近づかんようにして、仕方のない時は社交辞令だけっていうね、なんかもう飾ってるみたいになるんですけども、そこそしてあんまり関わってまた頭に来たりとかですね、自分で持ち帰ったら損ですから、なるべく触れないようにする。でそうしてしまうんですが、そうしといてはまた後で三角関係ですね、バカですねっていう、そこもうちょっと心を開いてたら、あの嫌いだった人のいいとこを見つけられたかもしれないのにとかね、あるいはそういうふうにしていると思いがけないところで、おいいとこあるんだっていう発見もできるかもしれません。そういう意味では、なんかこの前の題にこだわっちゃいますが、不十分だったからでしょうかね、いつも三角関係がとっても自由になるっていうことのためになくてならないことなんだっていうことをもう一度本当に思い起こしてください。つまりそれが自分を自由にさせる、そしてもっとこうしなければって頑張るんじゃなくてね、この八木重吉がその一念が消え失せたこと、つまり気持ちがなくなるっていうことが一番だ。気持ちを持ち続けているっていうことが一番基本なんだということだと思うのですね。八木重吉のもう一つの詩ありますが、人と人との間を美しく見よう、私と人との間を美しく見よう、疲れてはならない、この最後の言葉がまたいいんです。人と人との間を美しく見よう、私と人の間を美しく見よう、疲れてはならない。私たちはどうしても疲れた時に諦めるんですね。でもうダメだってこうなっちゃう。で、だけど疲れてはならない、そういうふうにこの励ます、そういう時にやっぱりその三角関係になるとね、おいおい疲れるなよって、疲れちゃダメだよっていう声が聞こえてくるのじゃないでしょうか。あるいは渡辺和子先生はね、自分で自分につぶやくことにしてますね。疲れてはダメ、もうダメって思うときに疲れちゃダメ、つぶやくことにしてるんだ。私たちも人と人との間というのは結局 自分と自分の間の問題です。自分をどのように受容できるかっていうね、その自分を本当に受容していない時にどうしてもどっかが暴れるんです。まず一番先に受容していてくださる方に話しかけることです。あちらは受容してくださってます。イエス・キリストの出来事において、お前そのまんまでいいんだよ、いつも私はお前の味方してるよっておっしゃる、その方とつながっていくことによって次第に自分を受容するということが身についてくるのかもしれません。そして最後にいつも言ってやりましょう、疲れてはならない。でそしたらまた疲れて重荷を負うものは私のもとに来なさい、私が追ってあげようっていう方を思い起こしましょう。お祈りいたします。天のお父様、建前は十分に知っておりますけれども、現実はどうしても自分に甘く人に厳しく、いつの間にか自分を被害者にしてしまいがちでありました。そうではなくて、まず私たち自身が自分のビジネスをきちんと果たさなければならないことを学びました。人のことではなくて私自身のことでした。そして私自身があなたに対してどのように向かっているかということでした。また見舞いに正直に、そしてへりくだりつつ、またあなたからの豊かな愛に支えられていることを喜び感謝しながら、人々にも喜んで仕えていくことができますように、私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。